イエスは町々村々を次々に教えながら通り、エルサレムへの旅を続けられた。すると主よ、救われる者は少ないのですかという人があった。イエスは人々に言われた。努力して狭い門から入りなさい。なぜならあなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いのですから。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、外に立ってご主人様、開けてくださいと言って戸をいくら叩いても、もう主人はあなた方がどこのものか私は知らないと答えるでしょう。するとあなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはご一緒に食べたり飲んだりいたしました、いたしましたし、私たちの大通りで教えていただきました。だが主人はこう言うでしょう。私はあなた方がどこのものだか知りません。不正を行う者たち、皆出て行きなさい。神の国にアブラハムやイサクやヤコブやすべての預言者たちが入っているのに、あなた方は外に投げ出さることになったとき、そこで泣き叫んだり歯ぎしりしたりするのです。人々は東からも西からも、また南からも北からも来て、神の国で食卓に着きます。いいですか。今侵害の者が後で先頭になり、今先頭の者が侵害になるのです。このところから神の国の食卓に着くというテーマで主の御声を聞いていきたいと思います。改めまして皆さん、おはようございます。今日もですね、本当にこの命の御言葉、福音が語ることを通して私たちは神様に近づいていける、その意味において私は素晴らしい場所にいることをですね、本当に神様に感謝をしたいと思います。今日は2月です。最初の聖なる父の日です。先週はですね、神様が私たちを生まれる前から選んで性別子とありました。とっておきの存在としてね、とっておきの器として福音を分かちするようにこの終わりの時代に召し下さっているということを受け取って使わされていったと思います。皆さんいかがだったでしょうか。そのようなことを覚えて毎日毎朝の祈りの中で、そのような本当に器と育んでくださいと歩まれたでしょうか。私はですね、本当に御言葉を伝えていくという時にですね、いろんなことを発見するわけですね。自分はいかにね、本当に何も知らないものかとかですね、人からこう本当に説明を求められても何も言えないということに気づいたり、また自分はね、いかにこの臆病なのかとかですね、恐れるのかとかですね、自分はいかにね、本当に言葉を持っていないのかとかですね、まあ、いろんなことを気づかされるわけですね。でもそれは感謝なことですよね。皆さん、私たちはそういう自分と出会うということは感謝だということをですね、私たちはそういう思考になりたいんですね。できなかったら私はダメ、成長がないというのはこの世的な視点です。いろんな物事を通して自分はこうなんだということに気づく神の前にあって、そのことが感謝ですね。でそれを霊的成長というわけです。私は毎朝毎日祈る中で一つの決まった祈りがあるんですね。一つというかいくつか、そのうちの一つはこういう祈りです。放送のチャペルに招かれている一人一人が個人的に三位一体の神様と関係を持てるように、そして育まれキリストの弟子として成長し、命の御霊を流す通り置き器となって底なしの主の祝福を体験できるようにしてくださいと。これはですね、毎日祈ってるわけですね。そして互いに愛し合う、本当の意味でキリストの愛で愛し合う関係としてくださいと。もう心底これをですね、本当に私の中にもそのことを本当になせるようにと、もうこれがもうこれに尽きると思いますね、この祈りを。つまりですね、私たちはイエス様との関係を育んで、イエス様とどれだけつながっているか、どれだけ祝福を、復活の命のイエス様との祝福を体験しているかっていうことがなければですね、どれだけ素晴らしいね働きをしても、それは、ね、本当に活動体っていうだけなんですね。 いかにイエス様の命にあふれているか、いかにイエス様とつながっているか、皆さんどうでしょうか。その通りと教えてくださったら感謝ですね。いや、そんな思ったことないと思われたら、ちょっと私の祈りを変えなくちゃいけないので、ね、どうでしょうか、ね、もっと祈ってっていうだったらもっと祈ります。はい、そんな顔が多いので、はい、もっと祈りますね。で、本当にですね、一人一人がね、やっぱり神様とつながるということはまずね、大切ですよね。ブドウの枝として、そして神様の祝福をいっぱいいただいて、キリストの命にあふれる、そしたら自然にあふれて流れますからね、祝福を受け継いでいく。で、そのあふれ流れていくために大事なことは、心を砕かれるということをいつも申し上げてますが、ね、その心を砕かれていく、つまり聖霊様の通り置き器となっていく、その鍵を今日もイエス様は言われている。そのことをですね、私たちは今日このところから受け取っていきたい。神の御子に聞きましょう。まず22節から見てください。24節まで、ここに努力して狭い門から入れと言われているんです。では23、24読みましょう。皆さんで3、はい。すると主よ、
我々にも何々ですかという人があった。イエスは一人の人だから、努力して狭い門から入りなさい。今だからあなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いから。
はい、そうですね。皆さんここご存知だと思いますね。これはマタイのところにも言われています。狭い門から入りなさいとね。滅びに至る門は大きく、その道は広いからですと。そしてそこから入っていくものが多いのですと。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを乱すものはまれですと、マタイの福音書の7章の13、14にもありますね。同じところです。皆さん、ここはですね、どういう経緯でイエス様が言われたのか。まず22節でですね、イエス様はまちまち村々を次々に教えながら通ってエルサレムへの旅を続けておられた途中ですね。エルサレムの旅とは何ですか。それは十字架への旅路ですよ。私ね、私たちが旅と言ったらね、まあ、ルンルンランランでしょう、多分ね、旅。でもイエス様のね、旅っていうのは死ぬための旅なんです。十字架にかかるための十字架への道、つまりイエス様は死を目前にしておられた。でもまちまち村々を次々に教えながら通られた。つまりですね、今本当に死を前にして、これは知ってほしいと、いわゆる遺言的な思いで何とか伝えたいと思って教えておられたことがわかります。で、その中で一人の人が、主よ、救われるものは少ないのですかというふうに問う人がいたようですね。で、これは当時のユダヤ人たちは、自分たちは神様から選ばれた民だ、ね、選民って聞いたことございますよね。選ばれた民だ、だから自動的に救われるんだと思っていたんですよ。で、自動的にまた選びの民だから、ね、どんなことしても救われると思っていたんですね。ですがイエス様はちょっと見てください。13章の5節にね、こういうふうにありますね。そうではない、私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びますって言われたんですよ。えっ？って思うわけですよね。自動的に救われると思っていたのに、なんかこう悔い改めないならば滅んでいくのかということを言い始めておられるわけですから、だから主よ、救われるものは救われるんですかと質問したんです。でイエス様はこの質問に対して答えられたのがこのところですね。努力して狭い門から入りなさい、ね、人々が、私たちが選択できる門は、ね、2つあるんです、ね、先ほど言いましたように狭い門と広い門ですよね。ちょっと不服ですが、皆さん、狭い門と広いもん、なんで真ん中ないねと思いました、ね、中間欲しいってね、だいたい中間欲しい人いるんですね。私なんかそのタイプで、中間ないのってね、どっちかなんですけども、どっちかなんで、でも両方ってないんです。中間ないですよ。狭いようで広いとか ないんですよね。狭いか広い、皆さん聖書ってそうですよね。暑いか冷たいかでしょ。生ぬるいのは OK ですか。違うんですね、吐き出すんですね。怖いですね、皆さんね。聖書ってはっきりとそう言ってますよね。狭いか広いかです。で、広い門は大きく、その道は広くて、そこから入っていくものが多い、ね、広いですから。でもそこは滅びに至るもんだと。狭い門は小さくて、その道は狭く、それを見出すものはまれだが、それは命、 永遠の命に至るもんだとイエス様ははっきりおっしゃられた。そしてイエス様は狭いもんから入りなさいとマタイ7章で言われているんですね。皆さんどうですか、狭いという言葉好きな方おられます？私も狭いという言葉聞いたらワクワクするんですって。あんまり言いないですね。あの君や要件が狭いとかね、あと今年も狭きもんですとかあるじゃないですか。受験シーズンの方ね、ちょっとあの身に迫られるかしませんが、あんまりいいイメージありますよね。で狭いもんとは、まあ、端的に言えば聖書が言ってる狭いもんとはもう一言、天国への入り口です。まあ、言い換えれば救いへの入り口。そしてイエス様は私は門ですと言われましたよね、ヨハネの10章で。つまりイエス様はご自身のことを言うんですよ。門と言えばイエス様はそういうふうに言われてるんです。この門という時に私は門ですと言われた、そういう思いで言われてることを覚えたいですね。すなわちイエス様が救いの入り口なのであるんだと。では皆さん、狭い門からね入ることは具体的にどんなことをすることなんでしょうか、ね、これ大事ですね。じゃあどういうことをするのか。多くの人々はね、かつての私もそうだったですね、まあ、山の頂上に至る道はいくつもあるように救いに至る道も多くあるんだよって、これ一般的ですよね。だからどんなねものを信じても結局至るところは同じなんですよと。もう聞くでしょ。でもイエス様は言われます。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。私、道である。真理である。命なのです。私を通していなければ誰一人、父のもとに来ることはないと言われましたよね。つまりイエス様は救いに至る一つの門、ただ一つの門だということをイエス様ご自身何度も何度も言われている。人の働きの4章においてペテロは、この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべきなとしてはどのような名も人には与えられていないと言われたんです。皆さんどうですか。もうこれは聞いておられる御言葉ですよね。だからいくつもあるわけじゃない、ワンウェイと聖書は言うんです。イエス様がその救いの唯一の道だと、唯一の門だと。イエス様を私の罪、永遠の滅び、裁きからの救い主として信じて従う生活をすることが狭い門から入ることだということを言われてるんですよね。皆さんこれはもう確認したいんですね。皆さんもよくご存知です。このことをでも私は知らされないと知らないんですよ。かつての私も知らなかったです。こんなことはいくつも道があると思ってました。でも言ってみれば山自体が違うんですよね。イエス様は一つの道と言われました。一つの道、それは滅びの道だと。他の道は、まあ、こういうことを言うとですね、いやそんな神様良権狭くて排他的なというふうには感じる人もいるでしょうね。でも私たちはね、本当の親は一人しかいない。父は一人、母は一人ですね。だから一人というのは当然のことなんですよ、ね、いっぱいいたら逆に変ですよね皆さんね。だから神様ただ一人と聖書は言う。では皆さんもう一度見てください。24節、ここで狭い門から入りなさいとまではまあいいでしょう。でもその前に何て書いてますか。努力してって書いてあるんですよ。恵みって言われたのに努力しなあかんの、なんか聞いてることと違う話今からしちゃうのかなと思われてくださいね。大丈夫です。救いは恵み、これは変わりません。じゃあ努力って何なの。これは行いによって救われるわけではないんですね。行いは救いを生みませんって前も言いました。でも救いは行いを生み出すと言いました。行いによって救われます。ではこの努力とは何なのか。この努力の元々のこの言葉の意味はですね、奮闘するとか悪戦苦闘するとか最善を尽くすとか、まあズバリそのものを争うっていう意味があるんですね。英語ではストラグルとかね、ファイトとか Do one's best ですね。その最善を尽くすという意味がありますね。つまり奮闘、まあ悪戦苦闘、そういう意味ですね。悪戦苦闘して狭いもんから見なさい。誰と悪戦苦闘するんですかね。やっぱあの人とですか。あのあれみたいにですね、あのフルーツバスケットというゲームありますよね。 好きな人いますよね、時々ね、やたら燃える人、一つの椅子をみんなで取るってね、ガゼン俺かってね、まあそこで本性が出たりするんですけどね、あのゲームだから人の本性が出ますからね、あの面白いですね。皆さんどうですか、まあ、でもゲームはやっぱりね、あの真剣やと面白くないっていうのもあるわけですよね。でもそれが生き方に現れたらちょっとね、なんで私が一番になるんだ、もうこういう見言葉聞いたらもうガゼン、もう努力しますね、あの人を蹴落としても私は天国に行きますみたいな発想で言ったら、皆さんみんなライバルですよ。横の人見たらみんなね、この人蹴落としたと思うわけですね。えそんなふうに思わないでくださいね。じゃあ何に奮闘するんですか。お若いでしょう。自分にです。つまりですね、皆さん自分とは何ですか。人間とは何かということですよ。私たちの人間の本質、そうです、生まれながらの罪人だと言います。罪とは何ですか。2つあるということを学んでいますね。1つは単数形の罪ですね。誠の三位一体の神から離れ、自分中心に自分を神として、神の立場において生きる生き方のことを罪と言いますね。私は自分のことを神だと思ったことはないという人は多いでしょう。でも相手をコントロールしたいとか支配したいというふうな思いが一瞬でもあるということはそういうことですよ。神様にね、この従いたくないって思うということは自分を神にしてるっていうことにつながるんだと聖書は言うんですよ。これが一番の罪なんですよ、ね、自分がっていう、自分の思い通りにしたい、でそれを心地よくやっぱ感じるんですよね。皆さんそうじゃないですかね。やっぱり自分の思い通りに行って やっとこうね落ち着くと、でそれができなくなることがやはり子育てであり、一番近しい夫婦関係であり、家族ではないでしょうか。だからそこで自分の本質を知るんですよ。だから感謝です。自分はこんなとこあったんだということに気づかされて、それを私はでも持っていく場があるんですよね。神様と出会ってないと持っていく場がないんですよ。持っていく場はどこですか。うさばらしの酒とかね、人に愚痴言うとかね。で愚痴聞くの大好きな人っていないでしょ皆さん、ね、あのだからやっぱりお互いが言い合っていく、そこに行くのが関の山です。でも私はそういう自分をしっかりと見つめる。そして罪とはもう一つは罪罪ですね。そういうところから湧き上がってくるのが嘘つき、嘘をついたり、責任転嫁、妬んだり、憎んだり、けなしたり、双心、二枚舌、情欲を抱いて異性を見たり、この中で人を殺すとか、そして自制というものをね、御霊の実として一番最後に言われてますよね。自制せずに怠けるね。もう自制なんかもうセルフコントロールなんかしたくない、もうやりたいように生きるっていうことですよね。どうですか皆さん、こういうものってやっぱあるんですよね。私も本当にもうこうやって分かち合ってるのがもう苦しいぐらいですね。あ、ほんまやなと思いますね。で皆さん、このね、本質というか本性のまま従って生きていたらどうなると思いますか。自分は何でもできると思うから万能感がねついて、自分で自分を救えるというふうにやっぱ思うんですよ。つまり神なんかいらんというふうになるでしょうね。自分自分を救える。でも聖書は全ての人は罪を犯したので神からの祝福を受けることはできないというんです。人には罪があって、その罪が許される必要があるということを覚えたい。皆さん、私たちの存在は、神様は本当に愛しておられます。許可されてますよ、存在して。でも罪までも許可されてないことも覚えてくださいね。罪は別です。罪までいいよいいよと言われない。罪までいいよというのが最近のね、教会でも罪を負っているあなたもね、許されます、そのまま天国行きますというのが結構今聞きます。これを万人救済と言いますよ、ね、つまりもうイエス様の十字架は完璧、そうです、その通りです、完全、その通りです。だからもうそのまま何もせんでも天の御国に行きますっていうふうに、皆さんそうですか。違いますよね。違いもしっかりと私は知りたいですね。本質のままだと私は自分自身を救えるというふうに行くんです。罪が許されなければいけない。聖書ははっきりとあなたのことを罪人だと言うんです。イエス様の前に本当に頭を垂れて、へりくだって、自分ではもうどうにもなりません、イエス様どうぞよろしくお願いしますとね、心底を本当にへりくだって告白をし願うもの、つまりそのように言って自分を明け渡して委ねていくときに、つまりイエス様の十字架の救いに預かる、これ以外私は救われないと本気で 向かっていく、これしかないんですね。でこのことはお友達はすぐできるんです。大人になればほどできない。どうですか皆さん、難しいんですよ。プライドがある、ね、自分はできるんだ、ね、そして傲慢傲慢になりやすい。ですからね、私は何もできませんというふうにもう済ますと言ったら、こんな広いものはないんですよ、ね、全ては広いんです。全ての人が救われて真理を知るというのが招きですね。で私たちの方でいや自分で救えますとかね、そんなへりくだって謝るのができるかかっこ悪いってみたいな感じになって、傲慢傲慢プライドいうものは邪魔をしてなかなかくぐれない。だからその罪の性質を素直に認める必要がまずあるんです。そしてその罪罪がまだまだ残骸として残っていて神へ向かわせない、ね、その罪の一つは怠けた本性に従うと怠け者になるんですよ。皆さんこれは実感されている人がいるかもしれませんね。もう自分の食欲のままですね行ったらどんどんと、ね、体がむくんでくるでしょう、ね、まあ、膨れてくるでしょう、膨れて太ってくるでしょうね、自制しないと大変になりますよね。で例えば祈ることを決心しても努力しないと祈り続けることはできませんよね。だって祈りというのは神様と直結することですから、それを嫌がる人が嫌う存在があるんですね、サタンですよ。聖書を読もうと思ってもどうですか、聖書を読むこととテレビのドラマを見ること、どちらが簡単でしょうか皆さん。テレビを見ることは努力しなくてもできるでしょう。でも聖書を読むことは努力が必要ですよ。なぜならば神に向かうことを妨げるサタンの邪魔する力が働くからです。霊的戦いがそこにあるからです。受け身になってただ受けることは簡単でしょう。でも主体的に求めていることは難しく、内面の罪の性質を戦う、悪戦苦闘する、つまり狭い門から入ることは人間の罪の本質に逆らうことですから、だから努力奮闘、それが大事なんですよ。だから努力してって書いてあるんですよ。皆さんどうでしょう。このね、本当に聖書を教えるこの本質を、あの千の利休はね、あの、まあ、千と利休、千とルカから来たと言われてますが、あの茶の心に表したと言われてますよね。皆さん茶室っていうのは中から入れないようにできてますよね。外に一回出て、そのにじり口と呼ばれる小さなとこから入らなくちゃいけない。だから武士もですね、刀とかいろんなもの持ったら入れないんですよ。だから全部を脱いで入らないと、つまりかがんで入らないとダメなの。まさにこの御言葉を体験するような、あれは救いなんですね。そして中でいただくのは、本当はあれですね、お茶を抱いてもらったら一つのお茶碗で回し飲みするんですよ。まさにあれは生産式が原点あると言われますね。狭い総口より入れ。私たちどうでしょうか。私たちもこの心を本当に今日もう一度受け取っていきたい。だから努力が必要なんです。これはですね、何かですね、行いの結果を出すために躍起に努力するんではないんですね。がぜん努力って聞いたらそっちの方に行きやすいですけども、努力は自分の罪の本質とまず認めて見極めて、それと戦うんですよ。だから敵は自分の中にある罪、ね、だから聖書言うんです。あなた方はまだ血を流すまでに罪と戦ったことがないと言われます。皆さんどうですか、血を流すまで自分の罪と戦ったことあります？こうやってね、こうやってもうぶつけながら、もう悪戦苦闘してね、もう血だけないからね、まあ、イメージはそんな感じですよ。でもそれぐらい必要ということですよ。もうこびりついてるんですよ、ね、だからそこから剥がさないといけない。だからね、あの2週間前の礼拝メッセージもそうです。霊の上に魂がする、それを引っ張らす、ね、剥がすときにやっぱり痛みが伴うんです。でも剥がすのは御言葉によってスパーンと鋭く剥がしてくれると申しました。まさにここも同じです。罪の性質を本当に私が認めて、そしてそれを本当に神様の前に告白をしていくんです。決してですね、天国に行くために礼拝出席回数とか通読回数とか奉仕の数とか出来栄えという結果を出すように行いに努力するのではないということをね、もう一度深く覚えましょう。イエス様に従っていくためには往々にして自分の考えとか計画を捨てる必要があります。狭いものは努力しなくても自動的に入れるものではないんです。で皆さんそうでしょ、先ほど申し上げた狭き門、受験の狭き門は一生懸命努力して受験勉強するじゃないですかね。それはそこに入ることが価値があると認めるからですね。皆さん、私たちが くぐるものはどこにつながるんですか。天の御国じゃないでしょうか。それ価値があるんじゃないでしょうか。この何よりも人は価値があると本当に認めたらそこに時間もお金も全てを下げようとするんですよ、ね、これは何度も申し上げている通りです、ね、あれだけ倹約家な、ねまあ、いわゆるケチな人が私の友人も言うんですね。なんかこう自分の好きな、ね、ことにはバーンってお金を使うのかってねびっくりしますよね。でもそれはあなたの価値を持つものは神様にそれが向いてるでしょうかということです。本当に神様との時間、神様との本当にこの御言葉に一番の価値を置いていればそれを聖別するはずです。後のものは後ろに追いやって、それは私たちを何よりも価値があると神様はみなして一人子イエス様を十字架につけるほどに価値があると思われたお方が日々私たちに御声を聞かせようと、また今日もこのように礼拝に招こうとされているからではないでしょうか。それに応答されたから私はここにいるんじゃないでしょうか。だからねイエス様を通して表された父なる神様の愛の大きさ、その価値を 知らなければ逆に私はそれを選ぶことができないということでもあるんですね。皆さんどうでしょうか。だからまず祝福を十分味わうんです。十字架と復活によって表された神の愛と許しと恵み、その祝福を十分体験する。そして私もそこに価値を見出して悪戦苦闘するんですよ。自分の罪を戦って、自分の罪を認め悔い改め、イエス様を救い主として信じて従う狭い門から入る。それは本当にですね、世の中の何者よりも大切なもの、価値あるものなんだということです。皆さんどうですか。キリストには変えられませんという賛美がありますよね。皆さんあれを心底賛美できますか、ね、私はこれ歌えへんねっていう人いますね、正直に、ね、正直な方ですね。あのこの世の富宝、ね、それも大事なんですとね、それも欲しいしイエス様欲しいってね、まあ、正直ですよね。でも聖書はイエス様をまっすぐに見たらそれらは与えられるということなんですよ。神のタイミングと神様のチョイスしたものをあなたに残せと言われたんですね。ここは違うんですよ。でもね、神様がチョイスに残したらそれはもう素晴らしいんじゃないですか。皆さん自分がいいと思っても神様はちょっと良くないというものもあるわけですね。そのことを私は覚えたいんです。門の向こうは永遠の命です。永遠の御国です。神の国とあります。何事も本当に手にしようと思ったらそのための努力、あのオリンピック選手は金メダルを取るために人間の体力の限界を超える努力をするでしょう。私は神から与える命の冠を得るために目標を目指して信仰の競争をしていくということでもあるとパウロは言います。ですから私はね、そういう自分の内面の罪と戦っていく奮闘、最善を尽くして狭い門から入るものとなっていきたいと思いますね。でもここにある方は感謝のことにそのことをね本当になされて今イエス様と出会っておられることを本当に感謝です。その次は成果ですよ。神の形へと回復するという網ですよね。皆さん多くはいわゆる今手術中であり工事中ですよ。そのために必要なことは今申し上げた自分の罪と戦う。だからイエス様は今狭い門に入りなさいと。でイエス様はねその後こう言われました。24節こう見てください。入ろうとしても入らなくなる人が出てきますと多いと言われました。ね、これは直接的にはユダヤ人に対してです。あなたは自動的に救われと思ってるけどもそうじゃないんだよと。あなたも個人的にね本当に私を救う人として信じなければ入れなくなるんだよ、もう閉じてしまってからは入れないよってことを言われたんです。皆さんご存知のあのノアの箱舟ね、100年ぐらいかかって作りました。その時全然雨が降ってなかった、小高いお金作ったでしょう。多くの人はあざ笑ったわけです。でも実際その時が来て雨が降って洪水になって神様が戸を閉めたとあるんですよ。二度とそれは開かなかったんですよ。同じです。私たちは今はまさにノアの箱舟を作っている状況だと言えるでしょうね。でも再臨が来た時には閉じられるんです、ね、もうそれを開くことは私にはできない。だから今私はその御声を聞いて応答し続けていきたいと思うんですね。ヘブル書3章14節にもし最初の確信終わりまでしっかり保つさえすれば私たちはキリストに預かるものとなると言われています。いかがでしょうか。そして25節から、28節までにこうあります。 家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは外に出てご主人様開けてくださいと言って戸をいくら叩いてももう主人はあなた方がどこのものか私は知らないと答えるでしょう。するとあなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはご一緒に食べたり飲んだりいたしましたし私たちの大通りで教えていただきました。じゃあ27節読みましょう皆さんで、ね、3、はい、だが主人はこう言うでしょう。
私はあなた方はどこのものか知りません。不正を行うものたちやめてみなさい。
はい、そうですね、ここで言うんです、ね、私もねそういうふうに言うと思いますね。え、私を知らないと言っているイエス様一緒に食べたり飲んだりしたじゃないですかね。そして私は教えてもらったんですって言うんですよ、ね、つまり私は知ってるということを言うんですよ、ね、でもイエス様は知らない。つまりですね、飲み食いをして教えを聞いてもこの主人は個人的にこの人たちのことを知らないということですね。物理的にはイエス様と共に同じ場所にいたけれども個人的な関係を持っていなかったということを言われているわけですね。つまり彼らは主人との関係性がなかったんです。皆さん、信仰生活において最も大事なもの、それはイエス様との個人的な関係性を結ぶことです、ね、ですから、まあ、キリスト教というのは一応ね区別するためにキリスト教というふうに言ってますけども、宗教でもないし、ね、宗教というのは人間が作り出したということを指したので、そうじゃなくて関係性です。イエス様という方との関係性を言うんです。だから個人的な関係性を持つことが大切です。どんなにですね同じ場所にいても、これを私たちに当てはめたらどうでしょうか、ね、毎週礼拝を捧げています、聖書を読んでいます、ね、だからイエス様は私のことを知ってるでしょうと思ってもそうじゃないってことですよ。私は生まれながら、ね、ずっとクリスチャンの家庭に育ちました、ね、だから大丈夫、自動的に救われますっていうのではないんですよ。個人的なイエス様を罪から救い主として信じますという応答の関係がなければダメだということです。いくらねこっちが知っていてもダメなんですよね。皆さんそうじゃないでしょうか。例えばね、顔をニュースとか新聞で知っているという人はいるでしょうね。例えば日本の総理大臣ね知ってますよね。例えば最近話題になったあの活動休止した、まあ、嵐っていうグループありますよね。皆さんねこの中おられるかもしれませんね。で、あのもうとかでショック受けて、私がですよ、リーダーの、大野君ですか、電話して「そうです、活動休止するのやめて思い出してください」って言ってもですね、私はあなたのことを知りませんと言われるでしょうね。というかそんな会話もなくてすぐにバーン開いて、なんかね、あの、まあまあ、そもそも電話番号知りませんけどね、あのそうですよ、こっちはしててもね、向こうは知らないんですよ。そういうふうになるんだということです、ここに言われることね。だからユダヤ人に対してあなたは選びの民だと自分で思ってるかもしれないけども、自動的には救われませんということです。さあこれはすごいことなんですよ。もともとはね、選びの民は旧約時代はもう本当にそれこそね、あのアブラハム、イサク、ヤコブの先祖として選ばれてたんですよね。で主を本当に見上げていったらその中に招かれていたんですよ。でも何度も何度も預言者を使わせたけども、それを殺して神様のことを聞かなかった、応答しなかったので、そしてイエス様が異邦人にも救いを向けるということをここでされていくんですよ、ね、だから私はすればよくぞ断ってくれたみたいなもんですよ ね不思議、ちょっと複雑ですけどね。でもね、最終的にはイスラエルの民も救いの中に入る。今はその時代ですよね。多くのイスラエルの民がイエス様を信じているメシアニック人の人がどんどんと増えているんですよ今。だから聖書の計画が今本当に進んでるんですけども、でも私たちの方にもこの救いの恵みが来たのはまさにそういう経緯だということを覚えたい。でも同時に神様のご計画を計り知れないので、全ての人が救われて診療しているということはもう本当に思っていてくださっているわけですね。そのことが29節なんですよ。読みましょうか。では今日の中心聖句です。3、はい、人々は東からもまた南からも北からも来て神の国で食卓に着きます、30もいいですか、今侵害の者が後で先頭になり、今先頭の者が侵害になるのです。はい、そうです。皆さんここでもう言われることはお分かりでしょう。つまりですね、このもう東西南北世界中から、つまり異邦人も神の国に入ることを本当になるんだという、これは予言なんですよね。皆さんイスラエルから見たら ここはものすごく最果てのですね東の方ですよね。 こんな用心中の用心の私たちも神の国の食卓に預かることができるんだと。なんという皆さん幸いでしょうか。皆さんイエス様がね、ご飯食べよう、おいでって言ったらどうします？あ、はいって、ね、言うじゃない。そう、はいって、ね、すごいですね。そうですよ、はいですよね。皆さんどうですか？イエス様はね、私のね食卓に来てくださいって言ったら言います？はいって。ね、どうですか？ちょっとずつあげます？皆さん言いますね。イエス様です。イエス様ね、私の食卓に来ませんか？どうですね、どうか、なんか遅いですね皆さんね。あの、はいってね、ね、ちょっと理由つけてね、まあ後で行きますとか、ちょっと今忙しいんで行きませんとか、っていうことは価値をそこに見出してないってことですよ。皆さんどうですか？聖書ってことはもうシンプルです。何を置いてもあなたが今持ってることを後回ししても、神様を一番に価値を置いて選び取りますかってことですよ。これは食卓のことです。皆さんどうですか？ね、もちろんですね、知らんおじさんからねご飯を怒ったことが言われたら、そいつ言ったらダメですよ。怪しいですから。でもね、皆さんどんな方が分かってますように、イエス様何度も言いますように、命を差し出してあなたを一番価値のあるもの、世界中であなたしかいなくてもあなたのために受験死んで復活し救いの道を救ってくださるお方ですよ。そのお方が私の食卓に来なさいと言われてる。もう何を言ってもはいってね言えるものであるんではないでしょうか。ここです。これが私の人生を変える、これが私たちの日々の神の形を変えていく、この原動力になっていくんですね。神様は今朝言われます。私の食卓にあなたを招く、いや招いている、だからそこで喜び楽しんで一緒に食そうと、ね、皆さん当時特にイスラエルでは本当に親しくないと食事には招かなかったんですよ、ね、そのイエス様が招いてくださってるんです。そのことをですね、本当に先取りしてその前味を味わう時が今日のこの後の聖餐式です。聖餐式ではですね、神が招かれる食卓なんです。だから聖餐の恵みに預かることは本当に幸いなことです。これは特権です。そのことを覚えてください。侵害のもの、つまりこの一番後ろにいたものが先頭になっていくと、一番先にいたユダヤ人が後になるということが起こるんだと、ね、後のものが先というのはそういうことです、ね、だから私たちは先に、ね、本当に神様の前に近づいていくことができるような、そのような恵みに預かっているんだということを覚えて、皆さんどうでしょうか。私たちは今日覚えましょう。私はユダヤ人でしょうか、それとも招かれた幼児でしょうか。私がユダヤ人ということはですね、私はもう大丈夫と思うことですよ。もう大丈夫、もうそうじゃなくて、立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいと第2コリントの10章12で言われました。ですから私はいつもですね、私は大丈夫だろうかというふうに禁止するのもまたこれはもうこれで問題ですよ。そうじゃなくて、本当に神様の恵みによって救われた感謝です。でも私はもっともっとあなたの恵みと祝福と愛を知りたいです、もっとあなたの御声を聞きたいですという思いで求めていくんですよ、ね、自分は立っている大丈夫と思うと高慢になって成長が止まっていくんです。ですから私たちは神の御前で謙遜な態度をいつも持って信仰の歩みをしていく必要があるんです。自分の罪を悔い改め、それにふさわしい身を結んでいくことが主の願いであり御心です。そのことを互いに日々祈り合っていきたいと思うんですね。本日この後聖餐の恵みがあります。神の国の宴会の先取りとしてと申しました。イエス様がどういう思いでね、この神の国の食卓を味わってほしいと思われて聖餐の恵みをね覚められたのかということをもう一度受け取っていきたい。それはね、東からも西からも南からも北からも全てのね、神様を作られた民があの週末のあの時に神の国において全員が集まって、ね、本当に喜びを持って食卓を共にするということをイメージされて招かれているということではないでしょうか。だから私はね、そのことをイメージしながら自分の罪と戦うという努力をしていきましょう。どうですか皆さん、この努力だったらもう惜しまずにできるんじゃないですか。ないでしょうかね。人を蹴落とすものではないです。自分のいろんな神様から遠ざけてしまう罪に気づけて、 それと戦っていく、ね、本当にそのような努力を奮闘をし続けていきたい。そしてそれは孤独な戦いではありません。互いにしていくので仲間がいます。だからそのことをね、互いに祈り合って励まし合ってそのことをしていくことができるものとなっていきたいと思います。イエス様は今日も私は門ですと招かれています。広い門でも狭くするのは私たちの側だから、そういう意味で、ね、自分を大きくするものには狭く、自分で自分を救えないと平気だって小さくなるものには広い門となっていく、そういうね門、それかは本当のイエス様という門だということを覚えて、神様に、ね、本当に近づいて大胆に神様からの祝福をいただくものとなって歩んでいきたいと思います。祈りましょう。人々は東からも西からもまた南からも北からも来て神の国で食卓に着きます。天の神様、ありがとうございます。本当に神の国の食卓に私たちを招いてくださっていることを今日改めて知らされて本当に感謝します。自分で自分を救えると思ってしまっていた愚かなものでありましたけれども、あなたが本当に救いの道を完成し、それを教えてくださって、あなたとの関係性の中でますますあなたを近くに感じ味わうことができる歩みへと招いてくださって、何よりも一緒に食する素晴らしい恵みに招いてくださったことをありがとうございます。どうかこの、招きの中にますます応答してこの素晴らしい祝福を味わうものとならせてください。またこの招きにまだ応答していない人がいるならば、どうかこのことを受け取ることができて、また私の友人家族にもこのことを愛を持って分かち合うことができるものとなれますように、祈りを積み上げ言葉を与え、その機会を与えてください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。